主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。キリストに賛美。最近のこの日曜日の朗読は、マタイの福音書の三章の説教の中から朗読が取られています。今日の朗読の中でも有名な言葉がですね、出ていますが、あなたの右の頬を打つなら、この左の頬も向けなさいですね。あなたの敵を愛しなさい。非常に厳しいというかですね、実現がなかなかできないような、あるいはそれどうやったらいいのかとかですね、考えさせられるような言葉が、多々、出ていると言えるでしょう。それについても多くの人が、できるとかできないとか、ああだこうだとかいろいろ言っていることも、事実ですが、特にこの最後なんですよね。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなると。神様の完全さにどのようにですね、私たちが預かって完全なものになれるのかというと、なかなかできないということに、なってしまうでしょう。でもこの完全なもの、完全であるっていうのは、これは聖書学者が言ってるんですが、間違った訳ではないけど、間違った訳であるというかですね、翻訳のまた難しさになっちゃうんですが、イエス様自身がですね、ギリシャ語しゃべったわけじゃないわけで、この聖書はギリシャ語で書かれてますが、実際のところはそれはもう翻訳なんですね。イエス様がしゃべったのは、アラマイ語かヘブライ語かということで、ギリシャ語しゃべったわけじゃないわけなんですね。この完全なっていうと、日本ギリシャ語ではこれ完全という言葉で、日本語でもこの完全という訳ではいいんですが、でもそのヘブライ語の完全という意味はですね、ギリシャ語とに日本語とちょっと違うんですよね。ヘブライ語では多分シャレムというふうに言ったんだろう、イエス様自身はですね、シャレムと言っただろうと言われてそう思うんですが、ユダヤ人にユダヤ語ヘブライ語にとってですね、シャレムって一体どういうことなのかということは、何を完全だと思っているのかということになるんですけども、ヘブライ語のそのシャレムはですね、例えばこの祭壇を、旧約聖書に出てくるんですけど、出エジプト記とか、新明記に出てくるそのシャレムという言葉が出てくると、どういうところかというと、祭壇を築くときに、旧約聖書ですけどね、土を持って祭壇にするか、あるいは天然の石をその祭壇にしなさいと。祭壇といってもこんなに綺麗なものでなくていいんですよ。動物をほふるんで血を流したりこう切ったりするような 今のサイズとだいぶ違うんですが、それでですね、その石を使うときに、つまり掘り出してきた石でこんな大きな祭壇を置くときにですね、その掘り出してきたままの石がシャレムなんですよ、完全なんです。で、その石をこうやって平らにですね削ったり、のみを当てたりしたら不完全なんですね。で、そのようにしたらダメだって書いてある。つまり不完全な祭壇を使わないように、で完全な祭壇を使うようにって書いてあるんですけど、完全な祭壇っていうのは自然のままが完全なんですね。だから人間が手を入れたら不完全なんですよね。だからここはですね、あなた方の父が完全で、あなた方の父がシャレムだから、つまりありのままのそのままだから、あなたたちもありのままのそのままでいろって書いてある。本当の意味はですね、これをですね、旧約聖書で書いてある人間で当てはめてる時はノアなんですよ。あの大洪水に生き残ったノア、ノアはシャレムだって書いてあるんですよね、旧約聖書に。これもだからどう訳すかでちょっと調べてみたら、いろいろだったんですが、新しい共同訳では全き人であった、やっぱ完全に近い訳なんですよね。でフランス語会の訳では非の打ち所のない人だった、やっぱ完全の意味なんですよね。でも新共同訳では無垢な人であったと訳してるんですね。この無垢な人っていうのが、言葉のニュアンス的には一番近い結局言葉だということですね。無垢であるとかありのままであるとかですね、ノアだけがこうありのままの、つまり人間的ないろんなものをこう計らいがなかったんで彼だけ助かったわけですね。じゃあ私たちの、いやヘブライ語の不完全はどういうことかというと、人間的な知恵を働かせたりするとどんどん不完全になっちゃう。つまりこの人が敵でこれが味方だとか、あるいはこっちはいいけどこっちがダメだというふうに人間が勝手にさばいて尺度を当てていいとか悪いとかって言い出すと、もう不完全だってことなんですよね。なんでかといえば、神様は善人にも悪人にも雨を降らせて全ての人に恵みを与えてくださる、それが神様のシャレムなんですよ。で、このシャレムからどういう言葉ができたかって言ったら、皆さんご存知のシャロームなんですね。シャロームって挨拶するときに平和って訳されますけど、シャロームっていうのはシャレムから来てるから、ありのままであれってお互い言い合うってことなんですね。自分たちが勝手に差別したり区別したり、いいとか悪いとか、お前は敵だからもう排除すると、お前は味方だから仲良くしましょうというような、そのような考え方が全部不完全な人、ただの人間の思いだということなんですよね。だから私たちは一番大事なのは、右の方を誰だったら左の方を出せるか出せないかとかじゃなくて、神様のシャレムの中に生きているってことを、まず私たちはそこを生きなきゃならないってことですね。神様はありのままを全て認めてくださっている、その完全さを持っておられるから、私たちもそのような人間的な計らいを置いて区別したり差別したり、こっちがいいとかこっちが悪いとか、こうするべきであるとかべきでないとかですね、それで人を裁いていくような、あるいは自分を裁いたりするのをやめて、ありのままの自分で生きていくというですね、それをやはり心がけたいと思います。それ自身も難しいと言ったらまた難しいですけども、でも神様の大きな心を私たちは生きていくということですね。小さな私たちの考えで物事を考えないで、神様の大きな尺度で日々の出来事を、私たちが敵だと思っている人は本当に敵かどうかそれは分からないわけで、これが良くてこれが間違いだと思っているその間違いだってことも、自分の小さな中で間違っていると思っているだけかもしれないことも多いわけですから、 神様のこの大きな心で、ありのままを認めてくださる、その大きな心で私たちが歩むようにしましょう。そして相手のありのままを認めて、自分のありのままを認めて、認め合うところからシャロームが生まれるわけですね。平和が生まれるわけです。このシャロームを生きなさいということが三条の説教の一番のやはりポイントだと思いますね。まあその恵みを私たちは願いながら行きましょう。まあカーッと来たりですね、まあなんかこう急になんか恐れにとらわれたりとか、まあ、振り回されたりすることは多いですけど、感情的にですね、あるいは考え的にもそうですが、でも神様の大きなシャレムの心の中に自分の身を置いて、まあ、そこからどのようにシャロームを作っていけるのか、お互いを認め合って本当のこの神様の平和を実現できるかどうか、まあ、それを私たちは心がけたいと思います。まあ、そのためにこそ主は私たちにいつもシャロームをくださっているわけですから、ありのままで OK だと私たちに対して言い続けてくださっているわけですね。まあ、その恵みを私たちが生きていくことができるようにですね、改めてこのミサで願いたいと思います。